今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイトということですね、今回96回ということになりました。で、まあ、100回も近づいてるんですけど、前回っていうか、88回だったかなに来た、こいました、桑名囲碁将棋サロンいおりさんの方に今日も来てますということでですね、目の前には、代表社長、
いや、どちらも正解ですけど、
はい、代表の
石州でもあり、石庭でもあり、
はい、お母さん来てます、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま す。前回は元気なかったので、今回は少し元気出そうと思います。
ね、なんかこう反響していいかですよね。
はい、頑張ります。
でさっきね、ちょっとあの収録前にちょっと1時間ちょっとぐらいお話をしたんですけど、前回のその収録の反響が良くて、
お、
はい、
マジですか。
めっちゃいいです。お、多分100回迎えたらね、もうね、ベスト5に入るぐらいの。
それは年間のなんかこう対象みたいなの？
ないです、ないです。
図書カードとか特にない
です。図書カードとかないです。
わかりました。
ただもうすごい反響が良くって、はい、僕的にやっぱりこう前回のそのあれです、7番勝負のちょっとギリギリだったのもあったんですけど、はい、その後伊織さん的に番組を収録した後に、はい、あの反響とかありました？
あの、私を知ってる方は、
はい、
あれをよく聞いていただいてます
。はいはいはい、
大体聞いたよっていうところから入ってきて、
うん、
あの、まあ、遠方からもよく来ましたので、
はいはい、
あのツイッターでもすごくリツイートされたりとか、
うん、
あの、撮っていただいてありがたいなと思いましたよ。さすがだなと思いました。
いやいやいや、
影響力バリバリでした。
でもあれですよね、あの今回あのゆりさんのお話ということでもあるんですけど、今回はあの岡さんの方からですね、
はい、
まあ、あの企画というか、はい、収録するという内容をですね、まあ、あのちょっとお話しいただきまして、
はい、
くるくると言いながら、なかなか来んじゃないか、シニアスっていう感じなんだけど。
いや、そんなことは思ってないです。
失礼しました。はい、あ、どうも。
シニアさんあってのいよりでございます。
あ、全然全然。はい、今回もですね、今回はメインパーソナリティの太陽仕事シニアスですってことで、毎回自己紹介を忘れるんですけど。
今日はね、サロンいよりのウォーカーと申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、メインゲストというわけではなく、まあ、アシスタントというか、今回のね、ゲストの方のコーディネーターということで。
ありがとうございます。
はい、伊織さんにも関わるという話なので、まあ、今回のゲストをご紹介いただいて、まあ、初対面っていうか、ちゃんとお話して初めてと思うんですけど、あのツイッターの方とかでは結構絡んでいきたいとか、絡んだりとか。
いや、結構絡みづらいんですよ。あのね、もう凝った話に行くとね、絡みづらいんです
よ。いやいや、でもね、本当にあのアイコンのイメージ通りな方でしたんで。
そうですか。
はい、
あれ、初対面ですか。
多分、ちゃんと話すの初めてだと思います。
どっかで会ったことは
ない。
あ、ないんだ。
多分ないかと思います。
だって大阪の方ですもん。
そうですね。というわけでですね、大阪からはあの今回来ていたゲストの方、自己紹介をお願いします。
はい、ロイヤルクルートこと斉藤と申します。
はい、そう、よろしくお願いします。
お疲れ様です。
お疲れ様です。今回はあの斉藤さんでいいですか？
どちらでもいいです。
じゃあ、
プルトさんですね。
噛みそうですね、プルトさんね。
プルトさんで、
プルト、プルト、はい、はい、で、ですね、今回はどんなお話をするかというとですね、まあ、メイントークなんですけど、JBL コアナで、バックギャモンの霊界が始まるというお話ですね。で、その辺の話をしていただくのと、なぜプルトさんが来たのかって話をしていくところの前に、ね、まあ、いより霊界という話と、まあ、その前に、ね、さっき言った大阪から来ていただいた、うん、あのプルトさんがどんな人間か、うん、どんな人なのかって話とかですね。
あ、まあ、
はい、前回の80あの、前回の時に、キストさんの回でバックギャモンのお話をしましたけど、改めてバックギャモンの魅力と語っていただければ、で、あとはですね、最後にまたあのよりさんの方の告知とかがあれば。
いや、特にないです。いや、ここはだってバックギャモンの回ですもん。
なんで、まあ、そういう感じであのお話しいただければなと思いますので、あの短い間思いますので、
はい、
よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ですね、ロイヤルプルトさんですね、の、が、のお話というか、まあ、どんな方かっていうのを簡単にね、自己紹介をしてかってら、こっちから質問をしながら、バックギャモンについてのお話も聞きたいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとお話しできる範囲でいいんですけど、具体的に何をやってらっしゃる方なんですか、あのバックギャモンの側面から。はい、
バックギャモンの側面から、
はい、
何をやってると言っても、ただ好きでやってるだけの関係ですかね。
会員さんとか、まあ、教会さんとのあれですよね。
まあ、教会には会員に にはなってますけれども
。ああ、そうなんですか。へえ。教会で会員さんになってて、はい、岸野さんとかとかで面識はあるんですか。
もちろん。
ああ、そうなんですか。なんか大会で優勝されたりとかもするんですか。なんかそういうのはあるんですか。そういうなんかチャンピオン的なものは持ってらっしゃるんですか。
科学的やつ。私知ってるもん。
いや知らない話もあります
けど。
マジ
っすか。
あるんですか。
2年前 の、
はい、
札幌オープンの1ポイントマッチで、
はいはいはい、
優勝は
してるんですけど。おお、すごいすごいすごいすごい。
1人何エントリー何回かできる、
はいはい、
128枠、
は
あ、128枠っていうことは何連勝、
はあはあ、すごい、
7連勝か。
7連勝したんですか。
7連勝
した。7連勝
何やってるんですか。
すごい
すげえな。
優勝、優勝ですか。チャンピオンですか。
すごいですね。
バックギャモンとかっていうのはいつ頃出会ったっていうか、いつ頃始められたんですか。
2年前ですね。
あ、意外に短いですね。
全然もう
すごいなんかイメージがベテラン仕方だよって
。なんかたった2年ですか。
あ、じゃあバックギャモンやる前に他のなんかその卓上ゲームというか、そういうゲームはやってたりしたんですか。
小学校の時は将棋をやっていて、
はいはいはいはい、はい、
で中学校、高校、将棋部。
はい、はい。
ああ、そうなんですね。
で、中学校の頃に麻雀を覚えて。
はいはいはい、ダメですね。
そうですね、麻雀。で、大学学校行かずに麻雀部類。
ああ、なるほどね。
よくある。
よくある。よくあるですよね。正しい大学生ですね。それ ね、
正しいかどうか分かんないですけど、
ね。じゃあ、なんか、
毎試合
あれですか、具体的に言う、その、いわゆる、ドイツゲームというかボードゲームみたいなのもやってなかったんですか。
やってないですね。
ああ、意外にやってないものですね。じゃあバックギャモンがそのいろんな麻雀とか将棋とかあったんですけど、まあそのなんだろう、こうバックギャモンとの具体的なこう出会いみたいなのとか初プレイとかはいつなんですか。
覚えようかなとちょっと興味を持ったのが将棋の森内俊樹九段。
はいはいはいはいはいはい、はい、
バックギャモンでもトッププレイヤーっていう。
なるほど。
世界選手権4位になってるんで。
はいはいはいはい、
でどんなもんかなと、
はいはい、
でやって、ルール見たら結構面白そうだなと思って、でその時は東京に住んでたんですよ。
はいはいはい、
あ、そうなんですね。
当時は東京で、
出身が、
出身は僕は北海道です。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
そうです。
ほう。
10年ちょっと前ぐらいに関東に来て、
はいはいはいはい、
で今は仕事で大阪。
で何の因果か見えにですよね。
おかしいですね。戻っちゃいました。
まあ戻る分にはいいん
だ。まあ、
次四国あたりで最後九州ぐらいじゃないと。
もう持ってつないだ
から。惜しいです。
最後沖縄ですね。
そうです、ね。
じゃあその森内さんの見て覚えようかなと思った感じなんですかね。
そうですね。もともと将棋は見るのは好きで、
うん、
で森内さんもやっているということで、どんなもんかなと思って、
うん、
でルールを覚えたぐらいで、
うん、
で東京は代官山、
はいはいはい、
お話出てきたと思うんです
けど、あ、はいはいはい、ありましたね。
行きました。
はいはいはい、
もうほとんどそれだけで、その時にお話出たと思うんですけど、永井誠一さん。
はいはいはいはい。
とあと東京に滝沢さんという人がいて、もうこの人もものすごい、
はい、
数こなす人、
最
近なんかあんまりやってないのかな、心配なんですけどね、そこは。で、もうその2人と、やってたところに岸野さんが来たんですよ。
ああ、岸野さんが。
で、岸野さんが来て、
はい、
で、ルールだけを覚えた人間に3ポイントバッジやりましょうっていう、アコギなこと言ってましたけど。
でもなんかやっぱりなんかそこで2年の中でやっぱりこの2年間でバックギャモンに真摯に取り組むというか濃密な2年間だと思うんですけど、やっぱりその覚えようと思ったきっかけは分かったんですけど、今こう2年間やってもらってやってきて、そのバックギャモンについての魅力とか、これがやっぱりまあいろんな方でいろんな話があると思うんですけど、まあプルトさんの思う魅力みたいなのもありますかね、バックギャモンの。
多分これ岸野さんと同じだと思うん
ですけど、はいはいはい、
全然そう、強い人にも勝て
る。あ、なるほど。
囲碁将棋そんなわけにいかないですか。
まあやっぱ最高っていう運要素があるからこそ思いますもんね。
そうですね。で、麻雀ほど極端ではない。
まあそうですね。
そうか。なんで、その後かな、あと 4月か5月、5月くらいだと思うんですけど、ね、はいはい、あの望月正幸プロと初めて対戦した時は手が震えました。
勝ったんですか？
勝ちそうなところから逆転されました。
あ、そうなんですか。で、プロさんバックギャモン強いんですか？
なんてことですか？
僕まだはペイペイです。
あ、そうなん、勝率とかなんか強いんですか？
勝率は協会の中では 45%、はい、負け越してる。
ああ、
十分です、
十分です。そんな岡さんバックヤモン強いですか？
いやいやいや、
強いですか？
強くないですよね。三月四月前に覚えたぐらいですもんね。いおりでやったのも10回あるかないか。
いおりさん的には、はい、バックヤモン の, その大会とかもやられてました。いおり始めましたね。
そうですね、うん、はい、早々に始めましたね。
いおりさん的には将棋、囲碁将棋とかで比べるとバックヤモンもプレイされる回数やっぱ増えてますね。
一番最初にツイッターでおそらく見たんですよ。
はいはいはい、
丸いおはじきがある。
あ、ありますね。
どうやって遊ぶのか分かんなくて、はいはい、とりあえず買ってみたんですよ。1個買ってみて、でうちのお客様に与えてみたら、ものすごく楽しそうに遊び始めて、ただ最初だけは分かんなくて、おはじきしたら勝てるのか、これは何をしたら勝てるのかが分かんなくて、説明書を見て、今日ないけど井上さん、テルさんに聞きながら YouTube まで見て、でみんなでしどろもどろこんないろいろやっていって、最後にあうほうほみたいな感じでできたんですよ。みんなこう初めて見るもんなんで。
そうですね、
はい、私なんか特にあすごい面白いなって、しかもサイコロの目が私やたらと良かったもんで、最初はもう圧勝したんですよね。全然戦略も何もないうちから、でこれは大会しよう、大会するにはあと3台いるなって4台一気に揃えて、だからあれ1ヶ月も多分ないですね。
でそのタイミングで多分キスノさんが来られてしばらく来てました
ね。キスノさんはおそらく翌月とか翌々月だと思い、思いますよ。
で、お仕事でこっちに来られる間に、
それはもう先月の話ですしね。
ですよね。ああ、はい、そうなんですか。
それまで年末にも一度いろいろとこうお話しする機会があったので
、はい
その時に2月に来ますよっておっしゃっていただいたぐらいですから。
ああ、そうなんですね。
まあ枠屋も買って2月は多分しなかったと思います。それぐらいで一度お越しになってぐらいですね。
へ
え。動物将棋の系統というか、
はいはいはい、
パターンと酷似してます。
バックギャモンボードとかってやっぱいっぱい持ってるんですか？
2台だけです。
それ結構高いやつですか？
今日持ってきてるものと、
はいはいはいはい、
あと家にちょっと小さめの
もの
が一応あります。で、もともと持っていた、もともとではないんですけどね、
はいはいはい、
ヤフオクで安く落とした。
ああ、ヤフオクで、はいはい、なるほどね。
それはいおりさんに。
あれ緑のやつです
か？ヤフオクで。ああ、なるほどね。
ヤフオクだったんですか？ヤフオクいや、いいですけど。
ヤフオクです。
なんかちょっとあれですね、
新品じゃないです。
いや、それはいいんですけど。あ、いや、全然ありがたいですよ。わかりやすいですかね、大きくて。
誰と遊ぶのが多いんですか今は？やっぱり霊界で遊ぶのが多い
んですか？霊界ですね。
ネットじゃないですか？
僕ネットでやるの好きじゃない
んです。あ、そうなんですね。
あ、そうなんです。なんでですか？やっぱ顔見た方がいいとかあるんですか？
ネットだと何やっても適当になっちゃうんで。
なるほどね。片手前できちゃいますもんね。
それがあるから、JBL のリーグ戦
は
ネット予選ってあるんですよ。
はいはいはい、ありますね。
ネット予選ってあるんだけど、
うん、
できれば、
うん、
ライブでやりたいからって言って、うん、ここを使わせてもらったわけの
1回ありましたね。ああ、なるほどね。
1月でしたか？
2月
あたりでしたか？ほう、そうでしたね。
やっぱりなんか対面の魅力ってありますもんね、そのボードゲームっていうのは。
そうですね。それは多分一番顕著に出るのは麻雀じゃないかと思いますけど、
ね。まあそうですね。
あ、そうですね、確かにね。麻雀はね、高い額しか狙えないです。
でも本当になんか、ね、熱みたいなものがこうそこに滞留するというかがあって、やっぱりその対面ボードゲームも結構アプリとかがあったりとか、そのね、ボードゲームとかのアプリとかもあったりするんですけど、まあ、ネットだからこそできるものもありますけど、手軽さはありますけど、やっぱりそのゲームの醍醐味、僕も結構ネットよりは対面でやりたい人なので、いろいろだと機材とかがね自由になって、結構その合わなくてもスカイプとかに入っていけるんですけど、やっぱり会った方がね、やっぱりその適当にならないですもんね。真剣にこう逃げられない状態で今収録してるんで。
だから当時東京に住んでた時にリーグ戦参加してたんです
けど、はいはいはい、
リーグ戦の途中で、うん、大阪行かなきゃいけなくなるってことが分かって、
はいはいはい、
じゃあもうしょうがないから、うん、リーグ戦はもう自分の規定の分だけは全部終わらせて行って、
はいはい、
で その後プレーオフになったら、はい、ネット使ってもいいっていう風に話はあったんです
けど、はいはいはい、
そういう事情だからしょうがないですね。
まあそうですね、うん、
でプレーオフも本当にあの、はい、決勝トーナメントに進むあの、うん、手前1個手前の対戦はライブでやろうと思って、はい、東京行ってやりました。
わざわざ、
わざわざ
勝ったんですか。
勝ちました。
すげえ。
すげえ。
かっこいいですね。かっこいいですね。行って負けたらあれですけど、かっこいいですね。
まあ行って負けたら遊んで帰ればいいだけ。
行っても勝ちましたもんね、前ライブで。強いですね。
プロさん七番勝負出ないんですか。
七番勝負出たかったんですけどね。
はあ、はあ。うん。11月でしたね。
11月の時はダメだったんです。
あ、でも七番勝負の中でバックギャモン以外に自信があるのってあるんですか。
ないですけど。
ないですか。
そう、将棋以降はお上手じゃないですか。
以後は初段ぐらい
十分です、ね。おお、十分じゃないですか。
私15級ですよ。
そんな差もあるんですね。
はい。大体差あるもん。
翔子さんに負けたぐらいですよ今。
ああ、そうなんですか。はい。15級なんだんですね。
うん、まあ芸能系ですか。
まあどんどん上がっていきますから
ね。ああ、なるほどね。
延々の15級ですよ。
じゃあ、じゃあ、あの七番勝負に出てくるゲームっていうかボードゲームは一人ルールは分かる感じですか。
一通り分かります。
分かるもんね。あれですよね。ルール監修してましたもんね。
もうバックギャモンだけですよ。
いやいやいや。
そうなんですか。
練習試合何度やっていただいた
か。まあだいぶやりましたけどね。
練習試合ですか。
そうです。
ルール監修って何ですか。ルール監修って。
だから先あの普通に。
あ、7番の、
うん、対面で1面だけでやるルールではないので、
いなくなっちゃう、
いなくなってる間にわけわかんないことになったらどうすんだっていう、動き間違いとか、まあ、チェスなんかでチェック見逃しとか、通常チェック見逃しはやり直しなんで、それをどうすんだとかいうのはもう話し合いましたね。
じゃあ7番勝負のルールのなんか立役者になかったですね。
そうですね。
あ、そう、じゃあもうプロさんいなかったらできなかったって、
それはどうか分かりません。それは誰かしらやっていただいたと
思います。それは何とかできてる。
でもやっぱり成功の陰にやっぱりプロさんの力があったと思うんです
よね。それは間違いないと思います。いろいろと対策を自分で練られて、それを試して穴を潰そうとしたり、一時期ツイッターでね、なんかその辺からなんか半分叩かれるのかなんかよく分かんないよって言われましたけど、そんなことないですけどね。
だいぶえげつないやり方なんでね。
あれで一つのシミュレーションなんで、
じゃあまあ7番勝負とかまたあったら日程さえ出たい感じですかね。
日程会えば出ます。
出ますよね。むしろうちが日程合わせましょうか。
まあ伊織さんにはね、福井さんっていうね、最強の人がいるんで、
コメントしづらい。福井さん、
今日福井さんいないですけどね、はい、
ああ、そうそう、一昨日ぐらいありました、ね。
ああ、そうなんですか。福井さん聞いてますか。なんでいないんですか。
なんでいないんですか。愛知の方ですからね。
僕いない。僕いや愛知の方なのに来てますから。ああ、
なるほどね。愛知、大阪と私三重か。
そうですそうです。
私でも大阪生まれですからね。
まあそうなんですね。
はい、うん、就職したのは愛知ですし。
ああ、なるほど。今三重ですか。
三重かな。今度ドイツ行くし。
ああ、言ってましたね。
ドイツ人になろう。
ドイツ人になるわ、おかしい。
いやいや、面白いじゃないですか。
じゃあ月に何回ぐらいバックギャモンやられるんですか。機械としてプレイ回数じゃ機械としては何回ぐらいですか。
月何回、まあ、うん、大阪の例会が週1回、
はいはいはいはい、
で最近あの復活っていう形になるんですかね、はいはい、大阪のバーでセーブポイントっていうのがあるんですけども、ここが夜例会を水曜日やってて、で月1回は京都、京都はそこは長岡京都、
今6回ですね。
ですね。で、ここですよね。まあ明
日も
始めますけど、
すごい。ああ、そうですね。
やってます。
じゃあ、あれですね。あの、じゃあ週に1回、2回ぐらいはじゃあバックギャモンという感じですね。
やってますね。
他のじゃあゲームより暇ないですね。
なかなか。
やっぱ大阪の方とか人口が多いんですか、あのバックギャモンは。
多いですね。
関東とかどうだったら比べ物ならない。関東よりも多い。
いや最近多いんじゃないですか。
増えてますか最近。
増えているわけではないんですけど、ずっと多いんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。ずっと減らない感じなんですね。
やっぱりですか。
なんですか。
なんでなんでしょうね。
やっぱり専用のバーとかあるんですか、大阪には。メーカーやられてるとかで。
例会は普通の公民館みたいなところですか。
ああ、そうなんですか。
あ、そうですね。
大阪は。で、そのバー。 セーブポイントはそのマスターが、
はい、
バックギャモンやる人なんで、
うん、
その絡みで霊界もやってたんです。いろいろあって1年間休んでて、
はいはいはいはい、
でまた復活っていうことになってます。
じゃあもうそこのまた立役者じゃないけど、そこでも力をポルちゃん貸してって感じですよね。
そこはまあ僕が行かなくても回ってるんで大丈夫だと思うんですけど、
キャンプやってますよね、たまに。
ああ大阪霊界がやってます ね。
なんかこう面倒見がいいというか、こう人のこの感じとかやるのは得意な方なんですか。
いや人
好きなんですか。その
好きというわけではないんですけどね。
理屈が合わないですよ。
いや、どうせ自分も参加するんだから。
いや、そう
です
けど、
でもどうせ自分も参加するんだからって言ってなかなかやらないですよ。
やらないですよ。
やらない
です。
本当に
それ後で聞くかな。
え、まあ、僕もだってお金にならないことでもやってますからね。
この辺に聞
くと、ああこれですね、
これも後にしましょう、
後にしましょう。
聞きたくてしゃあないです
もん。ああそうですか。
なんで大阪からわざわざ来ていただけるのか分かんないですよ。
そうですね。だから割とじゃあ、ボードゲームというかバックギャモンの方が、まあ、月にね5、6回やられてる感じで、うん、まあ、今回もあの伊織さんの方に来るという話なんですけど、
ありがとうございます。
ありがとうございますって言ってます。で今回やったんですけど、あの僕のことはそのこの収録で知ったんですか。知ってました。事前以前からなんか知ってました。このラジオとか。
ラジオはそうですね。あの
伊織会
の、そうですね。七番勝負会。
あれどうでした。ね、あの会どうでした。あの会のお母さんどうでした。
ちょっと元気ないという
か。元気ないというか。
お互い初対面だと思っても
なかなか大変ですよね。そういうと。
かしこまって喋っただけですよ、
うん、いやでもね、まさかね、あの時からなんか自分が出ると思わなかったですよね。
思わないですよ。
そうですね。今回の収録っていうのは、突然ポンって感じなんですか。
そりゃそうですよ、私が言っちゃったんで。
言っちゃいましたからね。
はい、プルトさんにどうって聞いといて、はい、裏で新谷さんにどうですかって聞いといて、
はい、でせーのでどうです
か。そういうことやったの。
あ、そうなんですか。
ここと寝ぼってるの、寝ぼって、はい、終わってから、
全然話2人とも同時に
こうやって、こう、
はい、同時にやってました。まあ、多分 OK だろうなと思って、
多分今、こうやってこうっていうの分かんないな。
たまたま今日休みだったのもあったんで、よかった、よかったですよ、多分ね。
14日に来るのはなんとなく知ってたんで、なんとなくというか、連絡いただいてたんで、ね、プルさんも来るんだのは知ってたから、じゃあまあ、ラジオかなって、せっかくやっていただくんだからね、はい、あの発表の場があってもいいかなって、古田さんにも。
分かりやすいです
ね。7番ね、7番せっかく頑張ったのに、当日にお見えなかった。
そうですね。
最後にね、1本5分ぐらい喋ってもらってもよかったんですけど、まあ、今回はこれで。
なんかあれですか、やっぱりバックギャモンってサイコロを振ったゲームとかでなので、うん、運要素とか、まあね、ゲームは、それは運があるゲームはあると思うんですけど、はい、なんかこう、さっき強いに使って聞いたのもあったんですけど、強くなるとか、なんかこう勝ち方とか、なんかその始める方に対してのアドバイスとかあったら何かありますかね。
重要だ、
自分が思うに。やっぱりその始めた頃から、はい、今の2年間で多少はやっぱり強くなったと思うんですよ、やればやるほど、はい、でそれでやっぱりなんかその始める方とか、強くなれる方にプロさん的にアドバイスとかあれば何か。
そうですね、
自分の体験談でもいいんですけど、
思いのほか自由でいいと思うんですよね。
自由、
はい、動かし方、今機械の方が強いので、その機械に解析かけてその正解がどうだっていうのをやるんですけど、僕も悪い癖で、
はい、
教えるときにそれを言っちゃったりするんですけど、問題もっと自由でいいはずで、もっと好きなようにやればいいよねっていう気持ちはあるんですけどね、まあ、よく言われるバックギャモンのいい手っていうのが、
はい、
ありまして、
ね、はい、
作る、当てる、逃げる
というの
があるんですけど、邪魔をする、
はい、
うん、相手を戻す、
うん、
で自分が逃げ出す、
あ、は
いはいはい、これができる手はいいっていうのが昔から言われているので、これから始める人はもうこれをとりあえず頭の中に入れて、これのうちのどれかをやればまあ大丈夫でしょっていう、
あ、その中にさっきの言った道の中にいろんな戦略とか方法とかがあるよって話だったもんね。
そうですね、まあどれもできるんだけどどれがいいんだろうっていうのは、それはもうそこか な、さっき。
プロチさんはどれが得意なんですか、どれが、どれを学んだ最初に。
最初に学んだんですか。いや、もう
一緒に同時に学ぶんです
ね。一緒にやるもんですからね。どれをやってこれはやらないみたいな、のはあまりやらないかもしれないですね。ただあのやっぱり逃げるっていうのは一番遅い人が多いですね。
逃げる、
なるほど。
スゴロクなんです
さあ、そうね。
バックゲームでスゴロクなんだよね。
基本的にそうですよね。
逃げ出す前に行く。
前に行く
のは、後ろの駒が前に近づくっていうのはいい。
なんか当て、僕もバックギャモンとかをアプリとかやったりするんですけど、なんか当てる方向に行きすぎると逃げれなくなっちゃうんですよ。だから。
それよくあるんですよ。そう、後ろも面倒見なきゃいけない。
そうそうそう。
それよくあるんですよね。全体を見るっていうのは、大事なんですけど、まあそれができてたらもっと上手くなってる。
なるほどね。
十分です。
なる、十分です、まあ、確かに、ね、強さイコールじゃないとかありますからね。さっきね、さっきあのプーさん言ってくれたみたいに、その自由でいいっていうのとかもあるし、スゴロクだって昔から遊ばれてる、やっぱりねね、まあ千年単位で遊ばれてるゲームで、その形がそんなに、まあ、多少変わったものの残っているというものはやっぱり遊びやすさだったりとか、まあ、いろんな遊び方があってこそだと思うので、バックギャモンもね、例えば自分が死んで死ん、例えばね、あのいろんなゲームが滅んでもバックギャモンが残るんじゃないかなと思うんですけど、なんかありますか。
多分バックギャモン滅ぶときは世界が滅ぶときなんじゃない
か。あー、かっこいいですね。
ポイント、
かっこいいですね。
嘘が極まりない。
いやでもそうかもしれませんよね。それくらいまで続くかもしれませんもんね。
な
るほ
どね。なくならないっていうぐらいで。そう、世界滅ぶとか言うからおかしいですよ。
でもまあ、伊織さんもいろんなね、伊織さんもそんないろんなアナログゲーム、幼少期始めがありますけど、はいはい、でも今回は、ね、そんなバックギャモンをですね、はい、まあ、霊界ということで開くということで、じゃ あ、 あの次はまた霊界のお話を聞きますんで。
お願いします。
続きお願いします。お願いします。はい、ではですね、今回のメイントークということでですね、まあ、プロさんのお話、今大体そんな感じでということで、はい、2年ぐらいバックギャモンやられて、まあ、そんな感じであったということで、まあ、結構濃厚な2年間でありますもんね。本当に。2年後にバックギャモンを始めてね、今この三重でね、このローカルインタビューを受けるなんて思わないですもんね。
すごいですよ。
インタビュー受けるときはこういう時じゃなくって、なんか優勝したときなんじゃないかなと思う。
いやいやいや、
練習練習練習じゃ怒られますね。
で今回 JBL の、まあ、いろんなところにですね、あの支部だったりとか霊界があるって話は以前、はい、木曽さんの会で聞いたんですけど、はい、まあ、今回伊織さんを使っての霊界なんですけど、まあ、伊織さんに来た経緯とか、なんかこう大川さんの印象とか、
あ、出ました。
伊織さんの印象とかってありますか。
席出番変わりましょうか。
いやいやいや、でもなんで本当に来たんだろうな。
そんな聞きたいんですよ。
なんか呼ばれたっていうイメージが正しいのかな。
神の告げ的な感じです
よ。呼んでない。
何かに呼ばれたって感じなのかな。
あの、どこで、どこでチェックしたんですか、この伊織さんのことは。
ツイッターで、ね、で、ね、であの東京であのバックギャモンやってた人がいて、その人があの、なんだろう、その時11月だから8体か。
はいはいはい。
で、8体の時に、うん、あの、来るみたいな話を、
うんうんうん、
やってる。その8体の話がリツイートされてて、あの人、そう
ですね。
で、と、
支部長
です
ね。
支部長。7番支部長
ですね。7番支部長になっちゃった。
で、で、よくよくこの店のことを調べてみると、バックギャモンやってるじゃないか。
ああ、はいはい、よくよく。
いや、それその先月ぐらいからやってるんですよ、あれ。10月か9月ですよ、あれやり始めて。
たまたま見たタイミングでバックギャモンが始まったんですね、だからね。
あるじゃないか。
はいはいはい。
で、こういう店ってないんですよ。
そうですね。
バックギャモンを、うん、常設で置いていて、はい、あの、お客さんが行けば、うん、やれる人がいるっていうような環境って、多分全国探してもない。
本当ですか。
ですからね、今回、まあ、その今その伊織さんの中で言ってるんですけど、囲碁とか将棋とか、その、うん、囲碁サロンだったりとか将棋サロンだったりに並列してバックギャモン遊ばれるってなかなかないですもんね。
ない
です。何でもあり感っていうか、ごった煮感が、でそれがあの、なんていうか、こう
はい、お互いのお互いをこう尊重し合ってじゃないけど、うん、いい感じになってて、それもやっぱ大川さんのね人柄だと思うんですよね、うん、僕もね、
うん、そういうことで
ゆりさんの印象的にやっぱりないくって、僕もやっぱりその、 あの2回目なんですけど、はい、こういう曲だったりとか、うん、大川さんの話を聞いてやっぱりこう今回前回配信した後にやっぱりこう興味があること言ってみたいっていう風な声を聞いて、興味あるんだよねって話は、うん、あの聞いてるんで、やっぱりなかったんでしょうね多分ね。
いないです
ね、うん、そうなんですか。じゃあ大川さんの印象どうですか。
大川さんの
印象、席外しましょうかいいですよ、多少変なこと言われても我慢します。
いやもういい方でね、もう
中身がおい、でも本当にいい方ですよね。何考えてるか分かんない方だと思うんですけど。
どういうことですか。
読めないというか食えないというか。
食えない、いや全部言ってますよね。
全部言ってます。
はい、言い過ぎて分かんないんじゃないですか。
多分そのトップコミさん
言い過ぎて分かんない
で、僕も真実を言ってるんですけど、本当にこれやれるのかなぐらいで。
日本人多分そういう人は多分なんか分かんないと思う。
やれるのかなっていう曲が。そう、動き出しちゃってます
から、ね。そう、長
回しもそう。いや、あれはやっていただける方が多いからです。私だけでは無理ですって。
でもそうね、プロさんもいろんなね英会の。あの参加してますけど、大川さんみたいな人っていうのはなかなか、そのイオリもそうですけど、大川さんみたいな人なかなかいないです
よ
ね。
泣きますよ、そのうちは。私大体涙もろいですから、やめてください。半分潤んでますから。
いやでも本当にいないと思うし、なかなか会ったことがないなってだし、多分だからこそので、うん、イオリさんに集まったし、もうね、プロさんわざとね大阪からお伝えできるのに。
ね、大阪に作れよっていう話もあるんだけどね。
そうですよね。で、まあそのまあざくっと言っちゃうと、いよりさんいいとこだって話ですね。お母さんもいいよって話です
ね。編集点みたいなのでや
ってもらいません。編集点ないですまだ。
ない
なんか言い直したみたいな。
でもまあ本当にじゃあいよりさん的にはあの例えば霊界がなかったとしても。こっちに足が向い、まあ、三重県はね東海県というのは関西県でもあるので、まあ、これがなかったとしてもこっちに来ることがあったらまた来たいかなっていう印象であったんですか。
まあそうですね、そうでないと1ヶ月に1回とかいう頻度
で来ないですからね。やっぱなんかやっぱ人を引きつける場所ではあるんでしょうね、多分ね。
写真いっぱい撮りましたしね。
そうですね
私趣味なんであれ
でもそれはそうと、なんかあの大阪、さっき大阪でやればいいのにって話だったんですけど、まあ霊界補足ね、そこまで好きだとはいえども、まあね距離とかあったりするじゃないですか。それでもやっぱりよりの場所でその JBL の霊界を開こうと思った具体、まあ簡単にもいいですけど、話せない経緯とかあるんですか。
まずもう土台があるんですよね、バックヤンをやってるっていう。
ああそうですね、う
ん、あの普通この土台が大変で、うん、どの霊界を作るにしてもじゃあやりましょうっていうことになった時に、じゃあ誰がやるんだと、
うんうん、
いうことになるとなかなか、うん、集まらない、
うんうんうん、
で初心者歓迎といってもなかなか来ないこともある、
うん、時代ですね、
ね、そういうのがなかなか、ね、大変で、
うん
うん、立ち上げるにもうーんっていう、うん、感じで、もうまずその土台がまずある
ですね。
やりました。
うん、でものすごい、うん、もうこれはスタート地点としてはもう何歩も先行ってる状態。
やっぱなんか参加っていうか、ここに来られてる方のゲームに対するこうなんていうんだろう、こう積極性というか、うん、興味というかがなんかこうあるからこそ、やっぱりバックギャモンもそうだし、さっき言ってみたね、調印の方がバックギャモンをってあったんですけど、うん、その異業種ではないですけど一種格闘技戦もできますもんね。
そう
ね。
うん、他のゲームもできるし、ボードゲームもいっぱい置いてあるので、
うちのじゃないですけどね、あれ全部お客様が持ってきたもんです
よでも本当にその土台があったところにうまくこの霊界があって、でもなんで自分でやろうと思ったんですか。
自分でやらなくてもいいところではあるんですよ、
まあ、
本来は。
そうですよね。
なぜならあの僕の目標はこの霊界を引き継ぐことなんで。
あ、次の人に、
次の人
に困りました
始まってもないね、まだ
始まってもないね。引き継ぐっていうことはそれなりにうまく回ってないと引き継げないし。
あ、ってことはまだ今月4月から発足するってことでよろしいですかね。
そうですね。だから明日、もう明日って言っちゃっていいのかな、
収録時点で。あと前日ですもんね。
前日、うん、で明日が第1回、
うんうんうん、
おめでとうございます。
まあ、この配信の時には
もう第1回は終わってて、
すごかったですね、100人とか言えるけ
ど100人だってこれ大変ですよ。
あ、そうですね、順番待ちですね。
4人か6人でいいですよね。
4か6じゃないですか。4
か6あれば
10人、ね、それぐらいの規模をじゃあまず目指す感じですかね。
そのぐらいですね。
10超えたらやっほうですね。
10超えたらそうですね、はい、それはそうです、はい。
じゃあ、あれですか、いおり杯でやられてるバックギャモンのもうとは別にまた霊界があるって感じですかね。
ああ、そうなってますね。
まあ別、
はい。
まあ、ただ、その霊界があるためにこういおり杯でドジョドジョ作りながらアシストじゃないけどこうサポートする感じですかね。
いや、イメージ的にはそこまで考えてないっす。
そうなります。それがあるからこそやっぱり土壌がありますもんね。
そうですよね、うん、まあ、うん、まあ、まあ、最悪、最悪僕が来れなかったらお願いしますっていうだけ。
うん、まあ、やり方さえ教えていただければまたお待ちしてますし、
でもやっぱりなんかあれですね、霊界とかっていうのはまたを支部にするっていうなんか目標はあるんですか。
最終の一歩手前は桑名支部。
一歩手前ってなんですか。
だからだからそう引き継ぐのが最終目標。
あ、そうなんですね、うん、
じゃ後輩育成というか、
はい、もううまく回るように。そりゃだっていらっしゃるじゃないですか。
私ですか。ここにいるかどうかな。
いやでも本当になんかこうそうですね、なんかバックヤムの魅力なのかいろいろ魅力か分かんないですけど、なんかこうあれですよね、そこまでこう、うん、熱が入れれる場所であり、はい、そのそういうゲームであるんでしょ、バックヤムっていうのが。
もう一つね、事情があるんです、
うん、あるんだ。
あ、そうなんですか。
もう一つ事情があるんですよ。名古屋が元気ないんですよ。
なんてこと言うんですか。
神谷さん。
神谷さんすいません。
神谷さんすいません。はい。
いやいやいや、
一個人の意見です。
そう、名古屋の霊界がね、3人ぐらいっていう。
あ、そうなんですか。
寂しい状態。
いやいや、十分です。そしてその音がカチカチ入ってます。
そんな、ディレクターにはありがとうございます。
神谷さんごめんなさい。
いやでもまあそうですよね、そういう風になるとこう三重からプレッシャーかければいいんですかね、多分ね。
プレッシャーをかけるというか、うんうん、両方とも良くなればいいなっていう
相互作用的に、うん、
ただこの第3土曜日っていうのが一番都合がよくって、
はいはいはいはい、
この第3土曜日なんですけど、
はい、
次の日名古屋で会なんですよ、第3日曜日、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっとカレンダーの都合で次の日にならないこともありますけど、
うん、
基本的にそういう風に設定して、
あ、
名古屋も、次の日行けますよ、
あ、ロード組める感じなんですね、
発祥できるんですね
っていうこともできますよっていう。
神谷さんそのうち来ていただけるんですかね。
神谷さんは5月来るという。
あ、5月来るんですか。
神谷さんじゃあここに、まあ、来てないんです
か。一度お見えになったことが
ある。ああ、なるほど。
はい、なんかジュースかなんか食べ物を食べていらっしゃいました、ね。ああ、もちろん爆弾をして。
ああ、なるほど。ですよね。
そうですね。
はい。いい方でしたよ。
で、5月第2回の例会には、大阪の、影山道人プロも、
はい、
ご来店予定で。
すごい。
というか。聞いたことあるな、それ。あ、ダイレクトメッセージでいただいたんです
よ。プロトさんは、プロなんですか、
はい、プロじゃないですか。
ですよね。
プロじゃない
です。やるってないですか。
ないです、ないです。
ないんですか。
プロになんか絶望的に英語ができないんで。
あ、英語いるんですか。
海外で試合してますからね。
ああ、まあまあ、そうですね。でも、あれですよね、どんどんどんどん、その、なんか、ゲストだったりとかを投入してって、まあ、いより、さんの霊界をまた盛り上げていきたいっていう感じだと思うんですけど、なんかこう今言える範囲で今後のこう展望というか、こういう風になったらいいなみたいなことありますかね、未来的な感じ。まあ例えば1年後でも、まあ引き継ぐではあるんですけど、なんか自分のイメージするそのイオリとフィットした霊界みたいなイメージはありますかね。まあそのまずはその引き継ぐ前に目指したいものって、そのまあ抽象的な回答で構わないんですけど、
まあ、まず回らないことには話になら
ない。まあそうですね、まだ1回だね、
うん、とりあえず人が来ないとどうしようもない。まずそこから。
あれ何時でしたっけ。
朝11時。
11時から、
うん、15時。
15時か、私動物将棋だ。サイアンド書店さんに行ってるんですよ ね、
そうです
ね、出たいんですよね。
出たい、
なるほどね。
あ、前半だけでよっか、
うんうん、前半だけというのもあります。
直前稼ぎで何とか優勝して。
で、三重県で聞かれる方とか、まあ、三重に旅行とかで行った時に、まあ、JBL のその桑名霊界なんですけど、まあ、初めての方でも全然大丈夫なんですよね。
大丈夫です。
はい、教えますもんね。
教えます。
教えられますもんね、
はい、なんとかね、ルールもそんなに多くないですからね、
散歩券もあるし、
はい、で遊んでいただいて面白いなと思っていただいたら、いいように普通に来ていただいて、普通に来てもできる方がいます、
はい、でさっきもやってますよね。
そうです。
まあでもあとね、続けていくことだとか人があるんですけど、やっぱりその由美さんの土壌があるのがやっぱり大きいですよね。
だから土壌ね、1年3ヶ月でございます。
いやでもね、1年3ヶ月ではないですよ、多分ね。なんかこうできたこの、なんか雰囲気というのが、
いやー、そう
そんな、ね、部分的にはまあもの割にはこう行ってる位置というか、こうその人材とかね、人材とかの割が多分すごい勢いで成長してると思うので、多分その人が全然来ないということはないと思うんですけど。
いや、平日ひどいですよ。
今日もそうですけどね。
たまに逆立ちして遊んでますから。いや最近いいや。
僕もバックギャモンもその岸野さんの回を聞いてから、まあその、はい、今回のその霊界の支部の違いだったりとか、そのいろんなボードゲームとかをやったりはするんですけど、はい、やっぱりそのこう場所作りとかイベント作りとかあるんですけど、やっぱりそのあれですね、前回も話して僕も思ってるんですけど、やっぱり人が来る秘策とかはあるんですか、今なんか今考えられますか。
プロ
呼ぶとか言われますか。
そうですね、とりあえずはまず名古屋の人に来てもらわないと、近いから来てっていう
話なんですけど、
面識あります。
ああ、なるほど。
面識あるので、来てほしいなっていう人何人かには声かけて、もちろん神谷さんもしかり、ネット予選をここでやった磯部さんも、声かけましたし、磯部さんはあれですかね、今年の大阪オープン優勝しましたから。
ああ、そうなんですか。
すげえ。
すげえ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
一回しか会ってないから、知らないですよね。
そうです、まあ何回か、
だってプロさん応援してるばっかりやと思うんで、頑張ってくれって。
ね、
でも名古屋チェスクラブの、方も来ますしね、おそらく
です。そうでしょうね。
そうですね、チェスクラブの方も。
で、チェスクラブの会員も一人増えてますから。
おお、すごい。
なっちゃいましたね、名古屋チェスクラブの。
そう
なんです。名前言っちゃいかんかもしれないけど。
なんかバックギャモンってやっぱりですね、なんかおしゃれなイメージもありますし、なんか頭にそのイメージありますもんね。
はい。
なんかね、なんかスタイリッシュなイメージがあって。
特に別
に。そうですか、なんか。
おはじきのイメージしかない
です。おはじき
のイメージ。結構ね、飛ばすんやと思ってました
よ。まあ、確かにパチンって言いますからね、あれ
もいいですから。そうやと思ってました。すいませんでした。
じゃあですね、バックギャモンのその JBF クワナベ会ということで、改めて告知というか、時間帯であったりとかを、はい、言っていただければなと思うんですけど。
はい。
はい、お願いします。
クワナベ会、基本的に第3土曜日です。
はい。
はい、朝11時から、夕方3時まで。
はい。
4時間です。
4時間。はい。
はい、お店10時から開いてますが、私は10時からいますけれども。
はい。
まあ、ちょっと前でも入れますけどね。はい、裏道知ってるでしょ。
で、霊界の参加費とかは、
はい、霊界参加費1000円でワンドリンクつきます。
おお、すごい。
はい。で、JBL 会員限り、はい、その後も遊ぶ場合はいよいよ席料が半額。
はいはいはいはいはい、なるほど。
へえ。
オーナー
オーナーオーナーの思いで。
あ、なるほど。
はい。
参加者の別に年齢層は子供から大人まで全然いいですね。
はい、はい、問題ないです。
はい、ね、じゃあプロも来られるということでですね、
はい、
すごいですね、本当にすごいですね。まさか霊界が誕生しちゃいましたね、これね。
はい、ありがとうございます。
本当にね、もう継ぐんですよね、霊界継ぐんですよね。
私がですか。いや、さすがにないです
ないですか。いや、でもお母さんはいろんなことやりたいですよ、多分ね。
もちろん、まあ、やれるならやりますが、
はいはいはい、なるほどね。
プレゼントさんしばらくおっていただいて、その時またゆっくりと。
そうですね。
で、今日もうちに泊まりますしね。
で、泊まって。
それは、その手つきはダメです。見えない上に。
ラジオ、ラジオ、ラジオ、ラジオ。
ラジオだから大丈夫
です。いや、そういう意味ではなくて。
言っちゃいます。その手つきに行ったらダメですね。じゃあまあですね、まああと、まあ、そんな感じで、まあ今回が収録時点では、霊界が第1回開始前ということで。
はい、そうですね。
ですね。
放送時点では第1回終わってます
。そうですね。今回96回で、苦労のないように頑張ってください。
なんてこと言うんですか。
頑張ってください。
それでうまく回れるんですけどね、は
い、もうそうですね、役払いしていただいて、
ま
だね、
何の方か全く分かんないですから。
ああ、まあそうですね、まあ、う
ん、なんとかなるでしょう。
なんとか
なんとかなりますよ、多分
仲良くすれば。
伊織さんのお客さんなんとかなりますよ、多分絶対に。
なんか変な喧嘩とかあるんですか。
いや、ないですけど。
じゃあいいじゃない。
ないです。
時間が伸びる程度やったら別に多少はいいと思います、ね。
じゃあまたね、プーさんの方もまたJBL のコアの霊界の方も頑張っていただいてので。
そうですね。
またじゃあ期待してますのでよろしくお願いします。あと告知とエンディング取りますのでもうちょっとだけお願いします。
はい、お願いします。お願いします。
じゃあですね、告知の方があったらということで、まあ、まあ、当たりましてもう一回告知ということで、はい、JBL クアナ霊会ということで、毎月第3土曜日、
はい、そうですね、基本はそうですね、
で、イブルさんが来ると。
そうです、はい、変更がある場合はあのホームページ、ツイッターありますの で、
ホームページとやっぱツイッターが一番早いですかね。
そうです
ね、
ツイッター一番早いです。
フェイスブックとか持たれますか。
Facebook はないですね。
あ、そうですか。じゃあ、はい、まあ、Twitter、SNS と、まあ、ホームページもあるので、
ホームページもあります。
で、はい、参加費の方が1000円で、
はい、
会員 JBL の会員さんだった方は、その後も半額で遊べるという
そういうことです
ね。まあ、まあ、1日遊んでね、あれば、カラオケとかに食べやすいと思うんで。
1500円でサイコロ振り放題。
うん、あー、なるほど。
間違いないです。
間違いないです。おはじきし放題です。
すいませんでした。じゃ
あお期待しますんで、ということで、桑名囲碁将棋サロンのゆうさんからの告知の方ありますかね。
はい、
直近のイベントがあれば。
直近のイベントで言いますと、
はい、
5月の4日の日に、
はいはい、
あの東京都 の、 あの新宿で、あの
あ
株式会社猫窓さんの、
はいはいはい、
将棋教室、あの北野中先生の、
はいはいはい、
そこで桑名七番勝負を展開してくる。
おお、すごい、
はい、あの以前からやりたかったなと思ってたことがいよいよ一つできたなと、
うんうんうん、ツアー組んじゃうんですね、早速。
そうですね、最終的にはその7番にゆかりがある地で、
はいはいはい、
7つでこうやれるとかっこいいだろうなとは思いつつも、
はいはいはい、
どこが出てくるのか分かんない。バックゲモンってどこなんですか。京都でしたっけ。
バックゲモンは京都、あのなんだろう、うん、バンスゴロクっていう意味では京都
ですね、
はいはい、京都でもやりましょう、
ね、
はい、
ただハマグリ困るんですよね。小石のヒューガって言われたらえらい
今だったら例えば猪島とか
選べますね。
選べますね。
まあ、そういうことをまず5月の4日にやっていきます。16名の参加者は、
はい、
ちょっと出足こそ遅かったんですけど、
はい、
あの全部あの揃っておりますし、
そうですね、
はい、中にはかなり面白い肩書きをお持ちの方がゴロゴロ見えになるので、いろんな多分面白い因縁ができたりとか、
うん、
またああの新しく仲間になってまた違うところでその2人が何か絡んでいくようなことを、もう今の時点でもう見え見えなのような方がいますんで、
クワナのその遠征からまたそのね、あのクワナから、うん、東京都遠征からクワナへの第2回のまたその布石になりますもんね。
そうですね、うん、今回クワナ勢誰一人出ませんけどね。
あ福井さん、
愛知県の方も誰一人って言っていいのかな。
福井さん、
まあじゃないですね、東京でやるしゴールデンウィークですしね。
そうですね、
家族お持ちの方はなかなか行けるとこじゃないかな。
なかなか好きじゃないけど、
まあ、さすがはこの5月の4日猫窓さんが空いてましたもんで、
うん、
それでっていうお話いただいたので、うちが設定したわけではないので。
これはやっぱ長野ショーを見てて楽しいですもんね。
ですね、昨日東海テレビさんのディレクターさんと喋ってましたけど、
うん、
ね、なんとかこう報道していただきたいなって昨日お願いしてきましたが、全然違う別席で。あとは そ, うです、ね
はい、
その後に、5月の7日、
はい、
かなり近いですね、
はい、5
月の4日の猫窓7番から、
うんうん、
5月の7日にはあの高知県、
高知、
少しちょっと大会があるというのを、詳細は正直あんまり知らないんですけど、とりあえず行くと言ってるんで、
はい、
ちょっと高知に行ってきます、
はいはいはい、
でその後は5月の21日に、うち、桑名で、
はい、
伊織で、7番勝負のペアマッチ、
おおすごい、
はい、あのペア戦ですね、
ペア戦、はい
はいはい、これを企画して今のところ16、7人かな、まだあの確定してない方がいますけど、大体24名ぐらいでまたペア戦をやろうと。
すごい、
はい、これもこれになんとかマスコミさんをお願いしたいなと思って今動いているところです。さっき仕事してたのそれのプレスリリースを作ってたりとか、
お
そんな感じです、
ね、お忙しい、すいません。
あ、どうぞどうぞ。いや、そういう意味じゃないですよ。来ていただけるかなと、はいはいはい、このラジオを聞いて、
あー怖いわ。
ありがとうございます。あとはまだあのちょっと先になりますが、8月に、はい、 のおそらく後半に第2回のクアの7番勝負、はい、7種目同時対局、こちらを企画しています。あの1年に1回にしてしまうとちょっとやっぱり熱が下がってしまうのはちょっともったいないなと思って、次期開催の声も多かったし、
はい、
まあ、顔ぶれはそんなに多分変わらないとは思いますが、まあ、それでもあの継続して定期的にやっていければ、ね、モチベーションが多分やっぱり持てると思いますんで、
ね、悲願の福井さん優勝が、
あの、ね、某白金さんあたりは1日3時間その7番 の、 その勉強に費やすと
真剣ですね本当にね、はい、
っていう話なんで、うん、まあ、そういう方が一生懸命やっていらっしゃるんであれば、うん、こちらも、まあ、結構あれもそのスポンサーさんのこう集めたりとか、うん、準備とか、
そうですね、
いろいろやることは多いんですけど、はいはいはい、やりがいは十分ありますし、
そうですね、
あの、うん、喜んでいただいて最後にまた記念撮影とかしてもらえれば、うん、私はそれで、まあ、いいなと思いますんで、
あとファミリーゲームですけど、
はい、そう
ですね、8月6日ですね、手前ですね、
そうでした、8月6日に、うん、あのアスタックの白鳥ホール、
はい、
で、名古屋ファミリーゲームフェスティバルに、
はい
はい、あの初めて桑名囲碁将棋サロンより単体として出展をする
予定、企業ブースですね、
そうですね、
はい、
はい、あの一つ一番大きなブースはさすがにちょっと持て余しそうだったんで、一つ小さめで、
多分大人気
で
した
もんね、そうですか、ありがとうございます。桑名7番勝負にあの、まあ、絡めてといいますか、
うん、
その7種目を中心に、
うん、
まあ、やれることは、まあ、そこでやってこようと思いますので、
はいはいはい、
プルさん来ます？
行けない
ですよ、そっかじゃあ知らないですね、夏休みですしね、
またあのイベントを収録するんで、あの音声だけ聞いていただければ、
ああそうですね、
はい、はい、あの、大川さんにインタビューすると思いますので、
まあ、多分また動物主義の番を持ってやってます、
はい、大川さんでのあのカウンターが回るんで、
あ、いやいやいや、プルさんのおかげですね。
あ、なるほどね。
で、10月の後半には、はい、あの桑名エキトピアっていう駅前の、
はいはいはいはい、
またイベント催し物があるし、うん、そうですね、その前後にまたあのドイツのエッセンさん、
エッセン、はいはいはい、ボードゲームの聖地ですね、
そうですね、うん、なんかあの年に一度かな、
はい、
大きなそのボードゲームの集まりがある、
エッセンから始まりますね、はい、ドイツのあのボードゲーム、
はい、というので北天丘先生に、まあ、お供する方
として、はいはいはい
はい、はい、あの7番勝負なり何なりを広げてこようと思
います。もう意外に早く国外行っちゃうんですね。
いや、さっきも言いましたけどね、パスポートないですよ、海外出たことないんですよ。
なかなかね、初海外ドイツは
すごいですね。
すごいっすよ。
ハワイとかならともかく、ハワイグアムならまあ分からなくないですけど、いきなりドイツですからね。
ドイツのイメージってあれですよね、ビール、ソーセージ、ブロッケジュ
ニア。あ、ブロッケジュニアいます
ね。いるわけじゃないですよ。
いるわけじゃないけど、ベルリンが赤い雨は、そっか、ああ、それはやってこよう。
ベルリンで、
ベルリンで赤い。そうですね、今ならできますもんね。
ドイツ寒いと思うんで、今日ちょっと
行きます。あ、そうなんですか。
はい、寒いらしいですね。
ドイツってお城のイメージが。
ああ、なるほどね。
ああ、だから、あの、うちのかみさん連れてきますが。
ああ、新婚旅行って言いました
ね。そうなんですよ。行ったことないっていうか、行くつもりもなかったんで。
なんかドイツなかなかないですもんね。
ねえ、かっこいいかな。
でも僕の知り合いとか、ボードゲームの知り合いとかで、その、最近結婚するブームがあったりとかして、結婚してるんですけど、その、両方が、あのボードゲーム好きな場合はドイツに対局行ってしてるんですよ、エッセンに合わせて新婚旅行なんですけど、片っぽ旦那さんだった場合はドイツって言いづらい、は
いはい、あ、なんすか、
結構なあの新婚旅行でドイツのエッセンに行った人興味いましたよ。
ドイツってなんか重いですね。距離的にもそうですし言語的にもある
し、でもボードゲーム好きのカップルだったら、うん、聖地でグワーって、
治安っていいんですかね、ドイツって。
わかんないです、行ったことない
ね。それだけずっと不安なんですよね。
それは
いい方なんじゃないですか。
いい方ですか。
毎年行ってる中間さんに聞いたら、北尾さんに聞いたら高
いです。あ、そっか、いきなり銃殺とかされたら嫌やな。
それはね、もうね、半年近い後なんで分かんないですけど、大丈夫ですよ、それ多分。
まあ、その時に。
大丈夫です。北尾さんから大丈夫です、
ね。いやいやいやいや、いや、あの方は生きなきゃいけないですけど、私くらいで死んでもいいです
か。いやいや、困りますよ、そんな。
まあ、保険が下りればいいし。
そんな話はね、
やめて、この辺カットになっちゃいますよ。
いやいや、ですね。
はい、
頑張ってください。でも、そんな感じで8月まで、もうノンストップな形でね。
そうですね、また合間にも多分いろいろとお話しいただ
ければ、はい、毎週毎週イベント回ったりするし。
そうですね。
ね、はい、
よろ
しくお願いしますということですね。はい。で、まあ、告知他にいいですからね。僕らも一応、あの、ファミリーゲームフェスティバル出ますし。
あ、そうですね。
はい、またその時会場でお願いしますということで、また先にちょっと、あの、軽くお話しましたが、5月にまた、某イベントで、あ、かもしれませんので、
ああ、はい。
研修会でお願いしてもらえば、
間違いなく会うんですよね。
会います。はい、大丈夫です。
会うかもなんて言わなくても。
さっき電話した方というか、
あ、はいはい。
OK であれば。
え、何時から何時でしたっけ？
朝です、午前中です。
午前中、
はい、
でじゃあお昼ご飯一緒に食べられるんですか。
そうですね、大丈夫です。
行きましょう。
はい、行きましょう。はい、ということで告知は以上ということで、まあ、エンディングの方に移るんですけど、
はい、
どうでした収録の方は。こんな感じです。
いや結構緊張されてましたよね。ツイッターでなんかその辺に見えてましたもん。
いやもう
どうしようどうしよう。
うん、何喋ればいいんだっていう。
で最初だってで、ね、私出るつもりなかったんですけど、プルトさんに、はい、お母さんもいてくれるんでしょうみたいなこと言われて、いやいてもいいですけどあんま喋らないですよ。
プルトさんっていうのはイオリの霊界なので、はい、いないとですね。
やっぱいやでもなあれですけど、ね、9割1割ですよね。うち場所で9割動いてもらったのプルトさんなんで、うち動いたことほぼないですね。場所があっただけの話で。
だから場所、まあ、土台を含めてですよね。
面白かっただけですもんね。
緊張しました収録。
え、
ま
あ、少しは。え、マジですか。
でも結構あのしっかり喋れてたと思いますよ。
そうですね、ちょっと噛みましたけど。
え、そうなのか、分かんなかったです。
噛むぐらいないですよ。全然カット箇所ないと思うんで、あの保険金のところで勝つ。保険金の
保険金あ別に。あ、また編集中。いいですよ、大体いつもこんなことしゃべってます。はい、
そうですね、
はい、
うん、はい、そんな感じでしたね。
保険金のね、
もう保険金は使ってください。
全然構わないです
ね。ゆうさんどうでした。あの、まあ、前回インタビューしたんですけど、今回またイオリでということで、はい、まあ、3ヶ月に1回とか、まあ、イベントがたまった頃にまた来ます。
本当ですか。
はい、来ます。
え、来ていただけるんですか。
呼んだくせに今回。
呼んだくせにってことないですよね。
呼んでいただいた
の。いや来ていただいたんですよね。た
またま来ていただいたの。手つのは都合つけやすいんで。
手をおっしゃったのは新谷さんですし、はい、私が別に呼びつけたわけではありません、ね。いつでも逆に行きますから。
ああ、全然よろしくお願いします
ね。はい、ね、あの今度岐阜に呼びつけられましたし。
期待っていうか、
いやだって逆になったらそうなるだけ
です。まあそうですね。はい、もう本当にあの撮っていただけるというか、必要としている場所には、なんかまたね、プルスさん、まあスカイプの収録も要望ありやりますので、
はい、
まあうちでよければ、まああの宣伝になるかどうかは分かりませんけど、またあの機会があれば。
そうです
ね、別にマイクなしでもお話しますので、
はい、スカイプでよくお話しね、
声だけです
、ね、通信電話みたいな
やつ。電話を取るって感じですか。
ゲームのなんかあれですよね。
でもないですね、で無料電話ですね。
あ、うん、無料電話みたいな、
はいはい、で最近スカイプって複数にできるんで、複数に
映像も一緒に行くんですか。
できます、なしでも OK なんで。
デジタル
ですね。あ、デジタルですね。まあよかったら距離もありますけど、はい、どっかでまたお話しましょうということで、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではですね、今回あと、いおりさんの方で収録いただきまして、はい、メイン的には JBL コアのよりレカの話を、
はい、
しておきました。はい、じゃあ、最後ね、エンディングは何ていうか知ってますか。
指をこうやるのは知ってたんですけど、何でした
っけ。そうでしたっけ。
今夜も
しゃべないですか。聞きましたよね、最後に。
聞きましたけど、
浸透してない。
運ないや。
あ、そう
運ない。そうです、思い出しました、
じゃあですね、そういう感じでよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今回のですね、アシスタントかなで、ということで、じゃあ、名前お願いします。はい、
桑名囲碁将棋サロンよりの代表大川秀樹でございます。
はい、
前回緊張したんですが、今回は伸び伸びと、はい、喋っております。
自由すぎる、
はい、
します、ね、
基本こんな人間でございます。
はい、で今回のメインゲストは、はい、お願いします。
はい、ロイヤルプードこと斉藤さんだぞ。
お、最後にぶっ込んだ。最後にぶっ込んできた。
やってるんすか。
でメインパーサイティは対話事務所新谷さんでした。はい、ありがとうございました。じゃあね、最後挨拶お願いします。せーの、グッドナイト。